あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回はあなたと縁がある人の特徴についてお話しています。今回はですね、あなたと話す言葉が同じ、これをテーマにお話していきたいと思います。あなたと話す言葉が同じ、日本語かっていうふうに思うかもしれません。もちろんそうです。日本語を話すっていうことはですね、この世界ではめちゃくちゃ稀なことなんです。70分の、あるいは80分の1ぐらいってことですよね。ざっくりこう人口比で計算すると島根県民みたいなもんですよ。もしあなたが日本を適当にフラフラしていて島根弁で話す人に会ったら感動しませんか？もしあなたが島根出身だとして。まあ島根弁がどういうのかわかりませんけど、まあそれぐらいですね、貴重なんですよ、日本語で話すっていう人が。まあそういう意味で、まず日本に住んでるとあんまりそういう貴重さがピンとこないかもしれませんが、世界70億とか80億人とかいる中で日本語を話してる。まあこれだけでも十分縁があるわけですよね。日本語をこのタイミングでこの時代で同時に話してるだけですごく縁があるんだよってことは、まず最初に人類レベルで見た時にそうだよって話から入りたいと思います。今日話をしたいのはそういうことではなくて、話す言葉、言語が一緒ってことなんですよね。これどういうことかっていうと、例えばビジネス言語だったり、あるいは感情言語だったり、同じような日本語だったとしても、例えば標準語圏だったとしても全然違います。すごく面白いのは、例えばカメラマン同士の全然違うところで、こう撮影してくれる人が二人、ここに来たことがありまして、で、コントラストはなんとかかんとかでってことを言ってんですけど、なんとかなんとかで 3.5 ぐらいですか、いやいや 3.3 ぐらいにしときましょうとかって、さっぱりわからんみたいな感じのことを二人でなんか、すごいなんか通じ合ってるんですよね。同じようなことが、多分、料理の世界なんかでも言えるんじゃないでしょうか。なんかフランベがなんとかかんとかとか、酸味がどうのこうのとか、塩がなんとかかんとかとかっていうふうに言われても僕らにはさっぱりわからなかったりします。同じように、そのコーチングとかカウンセリングとかの世界でもそうかもしれませんし、釣り仲間同士の人たちってね、もうまた釣り言語って、まあ、僕よく知りませんけど、あるでしょうね。で、同じように鉄道オタクの人たちはまたこれはこれで独特な言葉があったり、山を登ってる人にとっては山の挨拶とかっていうのもあると思います。心理学のセミナーを受けてる人は、なんとかそれが東映でとか、トラマがとかっていうふうな言語がですね、同じ日本語だったとしても、もう全然違うんですよ。そして男性言語も違うし、女性言語も違うし、理論的に話す人もいますし、感情的な言語を話す人もいるんですよね。なので、一見同じ日本語を話してるようですけども、実は全然種類が違う言語を話しているということに、あなたもこれを見ていただいて気づいたんじゃないかと思います。ではですね、ここで興味深い質問です。あなたは何語を話してますか？日本語ですけどと思った人は、日本語の中でも、例えばビジネスの言葉から話している人っていうのは多分、こう、ビジネスモデルだとか、ブランディングはとか、これからのトレンドはとかって、そんな感じのことを話してるはずです。で、あなたが起業家だった場合には、その、例えばこれ、Facebook 広告の単価がとか、なんかこの、ホームページがどうのこうのとか、そのクリック率がとか、そういうふうな感じのことを話していると思います。で、そういうふうな言語を、その専門家同士でしか伝わないってことはあると思いますが、あなたが、もし、ある程度以上の人たちに会話したいなら、すべての人たちに通じる会話をしなくちゃいけないわけです。なので、あなたに縁がある人っていうのは、あなたと同じ言語を話す人だってことは分かってくると思うんですが、じゃああなたはもともと何弁を話したいのか、僕は多分関西弁、あるいは博多弁の人もいるでしょう。青森弁の人もいると思います。で、青森弁を話す人たちはお互い縁がある。これは分かりますよね。今度は、同時に、じゃあ自分と違う言語の人たちともコミュニケーション取れるかどうか。これもですね、今日は裏テーマで考えていきたいんです。で、僕は作家として言葉っていうことを磨くっていうのをこの二十数年やってきましたけども、その過程の中で非常に面白いことに気がつきました。人は大体一言語しか話せないんですよ。まあ、例えばそれは日本語っていうふうに言うと分かりやすいと思いますが、同じ日本語の中でもさっき言ったみたいにビジネスとかマーケティングのことばっかり話す人もいれば、例えばなんかこう、すごくイライラして悲しかったとか、これが苦しかったとか、感情についてしか喋らない人たちもいるんですよね。例えば専業主婦だったりとか、あるいは女性なんかには多いと思いますが、普通に、例えば子育てをしてたとしたら、悲しかったね、痛かったね、辛かったとかって、そういうボキャブラリーが感情の言語に なってるはずです。なのでほとんどの人たちは例えば感情言語のみ、あるいはビジネス言語のみなんですね。その証拠に、例えば自分が普段話さない人とこうカフェで一緒になったとしましょう。そうしたらあなたは何分ぐらい会話を成立することができるでしょうか。例えば20代の女性は50代のおっさんと話をしてみてください。何分ぐらい会話がキャッチボールが成り立つでしょうか。50代の男性も困りますよね。20代の女性と話をして年齢とかどこから来たのぐらいで、あとはなんか聞くことがないみたいな、言葉もボキャブラリーも噛み合わないわけですよね。そうするとですね、当然50代の皆さんが20代の女性に発信しようと思ってもその言葉は届かないわけです。まあ、逆もそうですよね。なので30代の男性は60代の女性と話ができるのか、あるいは40代の女性と話ができるのかってことを考えたときに、普段自分の言語しか話してないとなかなか他の人たちと話せないってことも分かってくると思います。まあ、そういった意味でちょっと話がやや脱線しましたが、あなたと縁がある人っていうのはあなたと似たような話し方をする人です。これはもうあったら分かると思います。なんかビジネスの話ばっかりしてるなとか、こうマーケティングの話ばっかりしてるなとか、こう人をどうやってプロデュースするのか、人をどうやって上げていくのかってことを考えている人はそんな話しかしてないと思います。あるいは例えば職業が違うと違いますよね。ドクターだと患者さんのなんとかがとか、そのお薬について話してるかもしれませんし、もし警察官の人だったらなんか容疑者がなんとかかんとかとか、なんかそういう取り調べのことに関して話してるかもしれませんし、学校の先生の場合には3年 A 組のあいつちょっと髪の毛長いなとかね、なんかそんな話かもしれません。なのであなたが何語を話してるのか、そして自分と同じような言語を話す人が誰なのか、これをですね、よかったら自分で、あ、私が話しているのは日本語の中の日本方言のビジネス語なんだってことが分かったら、なぜ奥さんと会話が噛み合わないのかってことも分かると思います。例えば奥さんはこう家にいて感情言語で話しているわけです。で、その奥さんが感情言語でお帰りなさいっていう前に、なんで今朝ゴミ出してくれなかったのっていうことをいきなり投げかけてきたときに、ビジネス言語に慣れている方はなんでそんな話からするのかなっていうふうに思うわけです。けれども一日寂しくて辛くて本当話聞いてほしかったのに聞いてくれなかった旦那さんに対して私寂しかったっていうことができずに出てくる言葉っていうのはなんでゴミを出してくれなかったのっていう文句になってしまったりとかするわけです。まあ、そうするとこうクレーム処理とかそういうふうに慣れている人たちっていうのは、あ、いかん、クレームが来た、なんとかこのクレームを処理せねばっていうので何も言わずに慌ててゴミを出しに行く。だからまあクレームをですね、対処するっていう感覚でやる。そうするとですね、怒りをですね、またさらに誘発するわけです。まあ言ってみれば油を注ぐような感じですよね。そうすると自分と全然違う言語を話す人に対して全くコミュニケーションが取れないってことになるわけです。なので、もしあなたがこれからですね、どういう人と縁があるのか、見るときに全く同じ言語を話す、あるいは近い言語を話す人だっていうのは自分が何語を話しているのかを認識しないとわからないと思います。なのでまず自分が何語はネイティブなのかってことですよね。例えば僕は日本語はネイティブですけど、英語は後で勉強しているので第二言語なんですよ。あなたにとってはビジネス言語が第一言語で、感情はさっぱりできないのかもしれないんですよね。日本語ができたとしても奥さんと全く会話できなかったとしたら、それは感情言語がまだよちよち歩きだからなんです。あるいは、こう、若い人たち向けに話せない人っていますよね。その人たちは、もう、40ぐらいからそういうふうになると思いますけど、上から目線で、お前らな、とか、君たち若いもんは、みたいなんで、わ、おっさんうざ、みたいな感じで、なっちゃうわけです。まあ、そうやってコミュニケーションを取るときに、自分が何語を話してるのかってことも、よかったら考えてみてください。それによってですね、こう、自分と同じような言語を話す人は、縁がパーンと、こう、つながって、一瞬で友達になったり、まあ、すごく楽しい付き合いができるんじゃないかと思います。いやいや話が脱線しましたが、あなたと同じ言語を話す人、この人をぜひですね、見つけて友人になっていただければと思います。さあ、ではですね、このコメント欄、ハッピーマネーワークはやりましょうかね。あなたは普段どんな言語を話していると思いますか？自分が話しているのはビジネス語だってことが分かりました。私は感情を話しているので旦那さんに通じなかったんですねとか、あなたが話す言語でなぜコミュニケーションの齟齬が起きたのか、私は普段何語を話せるけどでもこの言語は次学んでみたい、なんかいうことも書いていただけたらと思います。感想全般このコメントに書いていただけたら嬉しいです。 あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。